乳幼児揺さぶられっ子症候群、時々耳にすることはありはいたしますけれども、今日は詳しく伺っていきたいと思います。まず乳幼児揺さぶられっ子症候群とはどういうものなんでしょうか。
これは乳幼児揺さぶられっ子症候群、または子がつかないでですね、乳幼児揺さぶられ症候群、英語ではシェイクンベビーシンドロームというふうに言われています。これは赤ちゃんを見ている人を激しく揺さぶることによって、外傷が生じますけれども、その外傷が生じた状態、それを本症候群、揺さぶられっ子症候群というふうに言います。
具体的なその年齢ですとか発生の件数というのはどういうものなんでしょうか。
これは年齢は乳幼児ってついていますので、2歳未満に多いんですが、特にですね、6ヶ月未満の乳児、これは乳児と言いますと1歳未満を言いますけれども、6ヶ月未満の乳児に多いという報告があります。
6ヶ月未満と言いますと、つまり先生、子育てをちょっと思い出しますと、こう首が座るか座らないかみたいなことですよね。
首が座るのがだいたい4ヶ月、普通4ヶ月ぐらいで首が座りますけれども、座って間もない頃、そこまで含めた6ヶ月未満にですね、多いと。特に4ヶ月未満は首がまだ座りませんので、赤ちゃんの頭を手でこう支えないとですね、ちょっと動かしただけで首がガクガクすると、それ首が座らない子は特に危険ですね。
発生件数というのは年間やはりこの岩手においても何件かあるんですか。
そうですね、岩手においてもあります。ただ正確な発生件数というのは分からないですけれども、病院に受診して、論文に報告された数といいますと、1993年に初めて日本では報告されていまして、それから8年間の間に22例が報告されたということがあります。ただ実際はこれは氷山の一角じゃないかと思いまして、もっと実際に起きているんじゃないかと推測されます。
実際に揺さぶられることによって外傷が起きるというふうに千田先生おっしゃいましたが、どういう症状が起きるんですか。
症状としてはですね、その揺さぶりの程度、あるいはその出血が起きるわけですけれども、それの程度によっても違いますが、全く気づかないことから、それから本当に重症ですと痙攣を起こしたり、それから呼吸が止まったりですね、あるいはもう病院に着いた時にはもう心肺停止という状態のこともありますので、重症度というのはまちまちですね。
出血というのは首をガクッとしたことによって脳に障害が起きるということですか。
そうですね、首がガクガク動くことによって赤ちゃんの脳がこう揺れます。脳が揺れると血管が切れるんですね。その血管が切れると、その出血の起きる場所っていうのは、こう脳には酸素の膜がありまして、脳に近い方から軟膜、くも膜、硬膜というのがあります。硬膜というのはもう骨に接しているところがありまして、でこの揺さぶられで特徴的なのは硬膜下出血、あるいはくも膜下出血というものが起きるんですね。と脳も揺れるんですが、同時に脳と同じように目も揺れますので、網膜下出血を起きると、これも特徴なんです。ですから外傷が起きるという時は、その硬膜下出血またはくも膜下出血と同時に網膜下出血も起きると。これがあった場合には赤ちゃんが揺さぶられたという、証拠になるわけです。
実際先生、その揺さぶるという行為なんですけども、高い高いみたいな縦振り、あとそのキュッと引き上げたような突然のこう動かした行為とか、その他どういったものがこの、
その他ですね、やはり首の座らない赤ちゃんの手を持ってぐるぐる回すとかですね、
ちょっと早いですね、それを
するには。そうですね、普通は常識的にあまり考えられないことですけれども、あるいはですね、排気をさせる、あるいはむせたということで背中をボンボン叩く、そういうことでも起きたということがありますので、そういうことがこの症候群の発生原因として言われてますので、やはり強く回したり叩いたりすることも揺さぶりと同等の症状が起きることがありますので、気をつけていただきたいと思います。
さあ、そして先生、後遺症なんですが、少し具体的にですね、こう症例別にといいますか、お話を伺いたいんですが、はい、先生、どういった場合こういうふうになっていくのかみたいな、その症状を少し聞かせていただけませんか。
ですね、脳というのは赤ちゃんはその頭が相対的に重いですね、それからまだ首の筋肉が弱い、あるいは首がまだ座らないのでガクガクしている、それから脳自体もまだ未熟ですので、柔らかい豆腐みたいにですね、まあ、ブヨブヨしてる、動くんですね、まあ、豆腐をちょっと揺すってみると分かりますけど、こう動きますね、まあ、そういうふうな時に脳にはぶつかったりします。まあ、それだけでも外傷が起きますけれども、脳には血管が骨の方から行ってますので、そこのところでですね、血管が切れてしまいます。そうすると出血が起きるんですね。で、揺さぶると出血が起きるというのは、その脳だけじゃなくて目も同じように、垂直に血管が走っていますので、揺れると切れてしまいます。そうすると脳にも目にも出血が起きます。で、その程度が軽いと、まあ、何でもないということもありますけれども、その程度によって運動麻痺が残ったり、それから知的障害が残ったりですね、それから目の方の出血がひどいと、これは視力障害という形で、残ったり、それから脳についてもですね、引きつけをずっと起こす、まあ、いわゆる転換ですね、転換が残ったり、まあ、そういうような後遺症が起きることがあります。もちろん最もひどい時には、死亡するという方が、まあ、この症候群の中の4分の1ぐらいいると言われています。
実際に受診をしてすぐにこの出血を何とかしなければいけないという時には、手術などになるんですか。
そうですね、出血量が多い時にはこの血液をその頭の外からですね、針を刺して抜くということが必要になってきます。それからやはり脳自体にも外傷がありますので、後で脳に浮腫が生じてきますから、脳圧を下げるような治療を行うと、これは内科的に行っていきます。から痙攣がある場合には、痙攣を止めるお薬を使うという治療も必要になってきます。
なるほど。例えばその場合のこの症状と、赤ちゃんを例えばちょっと上から落としてしまったみたいな、はい、こう実際の痛みを伴うものの症状とはまた違うものがあるんですか。
そうですね、実際の症状としてはですね、まあ、痛みで泣くことはあるかもしれませんけれども、出血が起きると、うん、普通は意識がなくなって、それから痙攣を起こしたりしますね。それから痙攣が起きて、まあ、顔色が蒼白になったりということがあります。出血がひどくなると脳の中の圧が上がってきますので、徐脈といいますけど、脈が遅くなったり、本当にひどいとですね、もう心肺停止ということで亡くなってしまうこともあります。
なるほど。ということは、例えばその後しっかりと病院にかかって治療を受けて治ったとしても、ちゃんと後遺症なく治る場合と後遺症が残ってしまう場合もあるということ
ですか。そうですね、まあ、大まかに言うと、この症候群の4分の1が死亡すると、
はあ、
から助かった残り4分の3のうちのですね、半分が重い後遺症が残ると言われています。ただ症状が軽い人ですと、治療することによって、その障害を残さないで助かることもありますので、やはり病院にすぐ行くと、揺さぶって何か様子がおかしいという状況があるときには病院をすぐ訪れる、夜でも救急センターを訪れるということが必要です。
いや、怖いですね先生。お父さんが、またはお母さんもそうでしょうけど、泣いている赤ちゃんをこう泣き止ませようとして、高い高いとか、
そうですね、
してしまうこともあるんじゃないかと思うんですが、
あるいは遊びの一環として高い高いをしたり、まあ胴上げをしたりとかですね、することもあると思いますけれども、
まあ、首が座っていないとどうかなとは思うんですが、はい、それでも
首が座ってないとですね、特に危険ですね、まあ、それだけ何て言いますか、頭がガクガク動くような状況ですと、中で脳が同じように揺れてることになりますので、脳が揺れると血管は切れることがあります。 まあ、そういうふうな赤ちゃんをですね揺らすということが非常に危険だということをやはり子育てのお父さんお母さんには分かっていただきたいですね。
そうですね。
それとお父さんお母さんだけじゃなくて赤ちゃんを見る人みんなそれを知らないとですね、高い高いする人が、まあ、親戚の方なんかにもいるかもしれませんので、やはりそのことをしっかりと知っていただくということも大事だと思いますね。